新私立病院整備基本構想案に関するパブリックコメントを実施します。問い合わせ、新私立病院整備室、電話 728-2171、 ファックス 728-8232。 私立病院は昭和56年の竣工から40年以上が経過し、老朽化が進んでいます。また施設構造上の制約により、最新の医療機器を導入できないなどの課題があることから、市では平成29年度に私立病院の移転建て替えを決定しました。また市民・医療関係者・学識経験者などで構成された新私立病院整備審議会を設置し、令和2年度から計7回にわたり議論を重ねていただきました。そしてこの度、同審議会から受けた答申をもとに、公立病院としての医療の充実と持続可能な医療提供体制の整備を目指して、新私立病院整備基本構想案を作成しましたので、パブリックコメントを実施します。また、この基本構想案の内容を含めた最新の検討状況を説明する市長タウンミーティングを開催します。教えて新私立病院 Q&A。 いつどこに移転するの？令和9年度中の移転開院を目指しています。移転先は千葉東地区のコム1号館跡地です。令和5年度末開業の北大阪急行線延伸線の新駅箕面千葉阪大前駅から約300メートル、徒歩4分の好立地で、利便性が大幅に向上します。これまでと何が変わるの？市民の命と健康を守る公立病院として、さらなる充実・強化を目指し、救急の体制強化、小児救急・小児医療の継続、新たな感染症への早期対応、地震などの広域災害時の対応強化に取り組むほか、下記のような高度で質の高い医療を提供します。新病院が提供する高度かつ質の高い医療、新たな診療科の設置、高齢化などに伴う医療ニーズに応えるため、呼吸器免疫内科、腎臓内科、放射線治療科の新設を目指します。既存診療科の充実、ロボット支援手術などを活用し、がん診療を充実強化します。また急性心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などについても、引き続き必要な医療を提供するとともに、専門病院などとの機能分担、連携を図ります。また、診療科の垣根を越えて対応するセンターの設置、がんセンターなどや、AI、人工知能などの最先端技術の活用を目指します。回復期リハビリテーションの継続、退院後の在宅復帰を目的とした回復期リハビリテーションについて、新病院でも継続することを目指します。全室個室化、感染症対策やプライバシー確保などの観点から、患者がより快適に過ごせるよう、すべての病室を個室化します。有料個室は全体の3割以内となります。また、無料個室が満床の場合や、治療上の必要がある場合などは、有料個室であっても個室料はかかりません。集中治療室など、高度な治療や観察が必要な病床を除く。新病院の充実・強化を実現するため、運営手法を見直します。高齢化に伴う入院患者の増加などに対応しつつ、新病院の充実・強化を実現するためには、十分な病床を確保する必要があります。具体的に、急性期病床、下記3床は、最低でも300床、可能な限り350床に近い病床が必要です。また、回復期リハビリテーションを継続するためには、急性期病床とは別に、専用の病床も必要です。市単独整備では、これら必要な病床数を確保できません。そこで、病床確保のため、病院の再編統合、指定管理者制度の活用による新病院の整備を進めます。再編統合、指定管理者制度の活用に至った検討経緯。検討1、 現在の私立病院の病床数は十分なのか。現在の私立病院の急性期病床は267床しかなく、このままでは今後の医療ニーズへの対応や診療体制の充実が難しくなると予測されます。しかし、市が単独で新病院を整備する場合、医療法上の規定により病床を増やすことができず、今ある回復期リハビリテーション病床50床も移行することができないため、新病院は急性期病床267床のみの整備になってしまいます。急性期病床とは、病気を発症して間もない時期など、患者の状態が急速に悪化する時期、急性期に必要な医療を提供するための病床。回復期リハビリテーション病床とは、急性期を経過した特定の患者に対し、日常生活動作の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する病床。検討2、どうすれば必要な病床数を確保できるのか。病床を確保するためには、病院の再編統合の制度を活用することが必要となります。再編統合のイメージ。私立病院、急性期267床、回復期50床、急性期267床最大のみを新病院へ移行。A 病院、統合後は廃止、急性期80床、回復期50床、急性期回復期計130床最大を新病院へ移行。新病院、急性期267プラス80イコール347床以内、回復期50床以内、私立病院の回復期50床は医療法上の規定により新病院に移行できません。再編統合は同一医療圏内の病院同士が原則、新病院の合計病床数の削減も整備要件になります。検討3、再編統合を行う場合、新病院の運営はどうなるのか。私立病院と同一医療圏内、箕面市、豊中市、池田市、吹田市、豊野町、能勢町にある病院に調査を実施したところ、再編統合に前向きな病院が複数あり、いずれも新病院を自ら運営することを希望していました。そのため、再編統合の実現には、指定管理者制度の活用が前提となります。指定管理者制度とは、市指定の法人などが公共施設の管理運営を包括的に行う制度です。なお、医療法人などが私立病院を運営することで、民間経営ノウハウを活用した効率的な運営が可能となります。上記の詳細をまとめた新私立病院整備基本構想案について、パブリックコメントを実施し、意見を募集します。基本構想案の閲覧・意見の提出期間、12月12日月曜日から令和5年1月23日月曜日。基本構想案の閲覧場所、市ホームページで閲覧か、私立病院、外来スペース本館1階、および新私立病院整備室、リハビリテーション棟2階、市役所行政資料コーナー、豊川とどろみ支所、総合保健福祉センター、西南障害学習センター、中央東桜ヶ丘西南小野原千葉図書館、箕面市民活動センター、ライトピア21。意見の提出方法、電子申請、QR コードからアクセス、QR コードがあります。12月12日月曜日開設予定。または、新私立病院整備室、郵便番号 562-0014、かやの 5-7-1 へ郵送、ファクス 728-8232、閲覧場所の窓口へ書面で提出も可。パブリックコメントの結果公表、2月から3月を予定、基本構想案と同じ方法で閲覧。申し込み不要、市長タウンミーティングを開催します。日程、場所、定員、当日先着順の順です。いずれも12月。 19日月曜日19時から20時30分、箕面文化交流センター8階大会議室200人。23日金曜日19時から20時30分、西都の丘学園多目的室50人。24日土曜日10時から11時30分、西南障害学習センター1階ホール100人。24日土曜日14時から15時30分、千葉障害学習センター5階多目的室に90人。25日日曜日10時から11時30分、東障害学習センター地下1階講座室60人。25日日曜日14時から15時30分、私立病院リハビリテーション棟4階いろはホール100人。26日月曜日19時から20時30分、ライトピア21、3階視聴覚室40人。27日火曜日19時から20時30分、とどろみの森学園プレイルーム50人。基本構想案の内容を含め、新私立病院整備に向けた最新の検討状況について市長が説明し、質疑応答の時間を設けます。気軽にご参加ください。新私立病院整備基本構想案に関するパブリックコメント、および市長タウンミーティングについて、詳しくは市ホームページ、QR コードからアクセスをご覧いただくか、新私立病院整備室、電話 728-2171 へお電話ください。QR コードがあります。